働く女と〇〇と。働く女と〇〇と、ピースの小沢彩です。この番組は働く女性をゲストに迎えた約30分のトーク番組となっております。今週のゲストは、遠回り主催の文筆家、俳優、ラジオパーソナリティ、本当に多岐にわたる活動をされている小川沙羅さんです。
小川沙羅です。よろしくお願いします。はい、
ちょっと前回ね、ふわっとした仕事の話だったんですけれども、今回は働く女と息抜きをテーマにお話しようと思います。
はい。
だって小川さん、すごい本当にいろんなジャンルのお仕事をされていて、スケジュールも結構ね、大変だし、動画編集とかってもだってパソコンに貼り付きだと思うんですけど、普段どういうふうに働いてどう息抜きしてるのかなっていうのがすごい気になっていて、家で集中できないタイプっておっしゃってたじゃないですか。
そうなんですよね。家で全然仕事できなくて、まあ仕方なくするときはあるんですけど、基本的に朝まず家をなんとか出る家出てとりあえず外でいろんなところ行って仕事して、はい、まあ日が暮れたら帰るようにはしてます。
何時くらいから働き出します？
割と9時とか。
早い。
なるべく午前中にやっぱり動かないと、もう午後本当にやる気が出ないので
、なんかすごくこうフリーランスとか自営業とかって、なんかその朝弱い方とかも多いと思うんですけれども、でも自分なりの、サラさんなりの始業時間っていうのは9時なんですね。
まあ、まちまちではあるんですけど、まあ、睡眠と食事をすごい大事にしてるので、なんかそこのリズムをちゃんと保ちながら、規律がない割なりに仕事をしていきたいなって思ってます。
は
い、
普段はカフェとかで仕事をされてるんですか？
ですね。カフェとか、まあ、コワーキングスペース使うこともあるんですけど、点々とやってます。
はい、じゃあ、ご自身のお家にはワークデスクとかは特になく？
そうですね。昔からやっぱり勉強机で勉強できない子だったんですよね。はい、勉強しなさいっていう場所でできないというか、仕事も一緒で、ワークデスク作っても多分そこでできないので、家でやるにしてもリビングのテーブルでやってます。
へー、面白い。私は、家の中にもワークスペースというか会社としてのピースとしての部屋が一つあって、でそこに長めのとにかく大きな昇降式のデスクがとワークチェアとモニターが置いてある部屋と、個別の会議をしても差し支えない小部屋があって、そこでも仕事したりとかしつつ、私もね、家でもあんまり集中できないタイプで。
そうなんですか。こんなに整ってて
整ってても、まあ、家が最強なんですけれども、気分転換したくなっちゃうんですよね。
わかります。
なんかそもそも企画とかって、このどの方をキャスティングお願いしたらいいかなとか、あ、今こういうイラストレーターさんがこう起用されてるんだ、あ、どこどこの新商品はここなんだみたいな、なんか見て看板とか見ながら思いつくことってすごく多くて、街に出ることの重要性みたいなことにやっぱり気づくわけで。
そうなんですよ。
そう、でもなんかね、私背後取られる席で仕事できなくって、
あ、そのモニターが見られるからとかですか？
とか、はい、落ち着かないんですよ。なんか流出したらやだし、絶対無料 Wi-Fi とか繋がないタイプ。
あ、そうなんですね。私ガンガン繋いでます
なんかそうなんですよ。怖いんですよね。なんか特にタレントさんとかの写真とかを扱うので、
絶対に
部屋じゃないと仕事ができないっていうのがあって、まあ、部屋でやることが多いんですけど、息抜きとしては、まあ、テキストとか自分の中で完結する、なんか比較的見られてもっていうか、まあ、見られちゃいけないんですけど、まあそんなにケアしなくても大丈夫かなっていう仕事を外でやって、移動時間を楽しんだりっていう感じですかね。何が息抜きになってますか、サラさん？
よく聞かれるんですよね。なんか、休みの日はどうしてるのとか。でも私、その仕事が文章を書いたり映像を作ったりラジオやって保育やったりっていう、まあ本当に日々毎日違うことをしていて、それぞれの仕事がそれぞれの息抜きになっちゃってるというか、まあ、例えば文章をこう根詰めてずっと書いていたら体が動かないで外にも出られないっていう時に、保育の仕事に入ったりするとめっちゃ子供たちと遊んで泥団子とか作って、本当にリフレッシュといったらあれですけど気分が変わるんですよ。だからそういういろんな仕事をまたぐ中で仕事が仕事のリフレッシュになっちゃってるっていうところはあるんですけど、 まあでもそれこそ仕事する場所も、まあ、近所のカフェとかでやることもあれば、地方に取材に行って海とか見ながらやることもあって、はい、そういう場所が変わるっていうのがやっぱりリフレッシュになってる気がします。
そうですよね。私もタウンメディアの取材とか、あ、この街この駅こんな感じなんだとか、うん、歩くのがもう街歩きみたいなのが仕事にもなるので、
うん、刺激になりますよね、
はい、歩いたり、あと漫画をとにかく読んだり本を読んだり、
うんうんうん、
って感じですね、うん、コンテンツ浴びまくってたんですよね。
そうですよね、うん、でもコンテンツもある種仕事にやっぱ結局つながるから、はい、なんか、まあ、正直全部仕事になっちゃってるといえばそうだし、うん、全部リフレッシュといえばそうだし、すごいそういう暮らしだなって思いますね。
そうですよね。なんか友達と遊ぶとか、うんうん、なんか第三者の介入で強制リフレッシュできる部分ってあると思うんですけど、
ね、はいはいはい、
なんかどういうふうにこうリフレッシュしてます？
まあでもやっぱサクッとランチ行こうとか言える友達が、うん、まあ、それこそ以前も出てらっしゃった円谷保奈美さんとか、はい、あのよく会うんですけど、はい、なんかそういう気軽に誘える友達がいるのはやっぱりありがたいし、
うん、
あのなんか前もって約束するとかじゃなくて、今人と喋ってランチ食べたいみたいな時あるじゃないですか。
ありますね、
うん、そういう時に誘える人は本当にありがたい存在ですね。
確かに私も円谷さんとね、パン買って公園のベンチでかじってランチしたことあります、ね、うん、
そうそう、あの円谷さんがすごい誘ってくれるからこっちも誘いやすいですよね、
うん、ね、なんかそれ、そういうくらいになんかカジュアルに飲みとかじゃなくて、飲みだとやっぱスケジュールが重いじゃないですか。
そうなんですよね。
ランチでね、1時間リフレッシュとかは結構ありですよね、うん、
ランチお茶はいいなって思います、
うん、ね。なんかこう他に何ですかね、アニメ見たりとかはされないんですか？
もうアニメがですね、今ドハマりしてるのが1個ありまして。
おお、
おいしんぼなんですけど
そう、なんか同じ時期においしんぼをサラさんと私が見始めて、
そうなんですよ、
たまたまね、全然多分別ルート。
いや、小沢さんがおいしんぼ見てるなっていうのはストーリーとかで見てて気になってはいたんですよ、
はいはい、
でその段階でたまたま夫がおいしんぼの漫画全部買いたいんだけどって言い出して、はい、どうしたと思って、
はい、
でも結構あれ100何巻とかあるから場所取るから、
場所取るね、
あ、小沢さんがアニメ見てたって思い出して、はい、アニメ見ないって言って今1話ずつご飯の時間に、はい、見てるんですけど、めちゃくちゃ面白いですね。
面白い、私おいしんぼがこんなに面白いと思わなかったんです。いや
本当に、
もちろんすごく名作っていうのは知ってたんですけど、うんうん、なんか私昔出入りしてた職場で、うん、編集部で何でもかんでもおいしんぼのネタを入れ込んでる、まあ、私たちがハロプロネタを盛り込むかのように、はいはいはい、なんかやってる人がいたけど、元ネタわかんないまま、
うん、
なんか流してて、
うんうんうん、ありますよね。
そう、でもなんかすごいこう当たってみるとおじさんの描き方がすごい丁寧だったり、
うん、
なんかそのもちろんメインキャラクターの おじさんを丁寧に描くのはわかるんですよ、
はい、
だけど周りのその新聞社の同僚とかも、うんうんうん、みんなバラエティ豊かで、
そうなんですよね、ユニークですよね、
愛があるんですよね。
あります。
モブ、いわゆるモブ的な描かれ方しなくて茶目っ気があるんですよ、うんうんうんうん、おじさんのキャラクターそれぞれに、
うん、
なんかそこがすごい良かったりとか、
あと私びっくりしたのが、あの主人公の山岡四郎、
はい、
あのまあ究極のメニューを作るっていう、はい、あのことを任命されて、はい、主人公山岡四郎と、はい、あと栗田さん、
はい、
新人の子が2人でそれを任されるんですけど、その山岡四郎が私と今同い年で、
あ、そうなんだ、
27歳なんですよ、あの人、
ね、貫禄がある、
そう貫禄があって、私もちょっと上なのかなって、はい、3、40代ぐらいかなって思ってたら、はい、え、タメじゃんみたいな、うんうん、なんかそこのそこでちょっと入り口が近づいたっていうのもあって、
なるほど、うん、あのね、栗田優子さん、
はい、
新入社員のが、あのこの時代、あ、おいしんぼって、1988年から始まったアニメーションで、うんうん、漫画の方は1983年からなんですけど、うん、この時代なのに新入社員で総合職に新聞社に入り、うん、いきなり超ビッグプロジェクトにアサインされてるっていうのが、ね、なんかすごい面白って思って、
面白いですよね。しかも
ちゃんと意見するんですよね。
そう、しかもすごい下超えてるんですよ、
う
ん、
そうそう
あの1話で、うん、あの豆腐と水の味を、うん、はい、その聞き比べるっていう、はい、あの壁があるんですけど、それをクリアしたのがその栗田と山岡四郎、はい、主人公2人だけで、ちゃんと味分かってる子なんですよね、あの子。
そう、 でもそれを、まあ、ともするとさ、港区女子みたいな描かれ方をするじゃないですか、うん、女の人が美味しいものを知ってるってなった時に、うん、連れてってもらったとかさ、うん、なんかこう実家が太いんだみたいなさ、こういやいやいやいや言う人ってさいるじゃない、うん、そういうのがいないんです。
いないですね。
なんかもうそれが結構衝撃というか、なんかあめっちゃいいじゃんって思って、うん、で美味しいもね、あずっと面白いと思って、うん、なんかそのアニメを見てってキッチンとかって、うん、そしたら子供がこれ見たいって言い出して、
子供も興味持ち出した。
そう、6歳児なんですけど、が見出して、でも確かに私その時に5話くらいまで見てたんですけど、うんうん、まあその段階でクリティカルに、あの昔のアニメだけど、うん、ヤバ表現がそんなにないので、
そうですね、
安心して見せられるなと思って、うん、また子供と1話から見て、
うん、結構あの美味しんぼ、はい、まあ、あの食に対する思想がめっちゃ尖ってるというか、そうそう、
いかつい、
本当にすごい世界観なので、はい、なんかそこは尖ってるなって思うんですけど、はい、
あのね、そこのちゃんとその貝原さんが異常性、食に対してこだわるあまり周りを傷つけるっていうのが、うんうん、ちゃんとあれは異常であるっていうことを、
そうそうそう、
山岡さんが明示してる上で始まるストーリーなので、うん、そこに安心感があって、
う
ん、すいません、
そうですね、
止めちゃった、どうぞ。
いやいやいや、あの私がその、はい、一気に引き込まれたのが、
はい、
もう1話の一番最初のセリフ、うん、まあ、栗田なんですけど、満員電車に乗って通勤するところなんですけど、電車降りて、はあ、これから毎日この地獄と戦うのかみたいなセリフで、それがもうこのアニメの一番最初のセリフなんですよ、
はい、
好きと思ってなんか新しいアニメ始まって、この地獄というワードでなんか社会とこれから戦う女の子のセリフで始まる、それこそ働く女ですよ、
そう、
なんかそこですごい引き込まれて、うん、あ、なんかこのアニメはこのせわしない世の中で働く人たちが食と向き合っていくものなんだなっていうのを感じて、すごい好きになりましたね、
うん、そう、しかもこの時代だったらその働かせていただいているのマインドがありそうなところがないんですよ、うんうん、本当に今の友達みたいな感覚でずっとあの栗田さんがこういるから、うん、そこに安心感があって、
うん、
なんか別にサブ的な仕事を任されるわけでもなく、
うん、
ただお飾りとしてあの女性社員も入れとくかみたいな感じの、うんうん、若い子も意見も聞いとくみたいな感じではなく、単純にその試験をパスし、
うん、
間違いない舌を持っているっていうことでアサインされているちゃんとした能力主義なところとかも、うんうん、すごくなんか、え、これ昭和なのって思って、
そうですよね、めちゃくちゃできる子ですよね、
う
ん、
そう、できる、でその自分の意見を言う時も一応周りは伺うんだけど、別に自分の意見引っ込めないじゃないですか、うん、
言いますね、
そう、だから働く女としてめっちゃこのまろやかさも兼ね備え、
うん、
で別にちょっとみたいな感じのちょっと強めでもなく、
うんうん、
ファッションも楽しんでいて、
うん、
でもなんか別に何だろう、傲慢さもなくっていうのが、
うん、
すごくいいですよね、
うん、なんかフラットですよね、
そう、わかる、
いや、そうなんですよ、面白い、もうみんなに見てほしい、
そうそう、だから私美味しんぼでなんか料理のことを考えてる時間より女の働き方とか、
そうかも、
立ち回りとか、うん、周りの年長男性との関わり合いみたいなとこばっか私アニメ見てたわって今気づきました、
そうですね、うん、なんか意外とこのポッドキャストに重なりますね、働く女のアニメでもあるっていう、
うんうん、
でもあの裕福な豊かな時代だなとも思いますね、
そうそうそう、
なんかもう毎日美味しいもん食べてるじゃんみたいな、
しかもどうせ経費だろうっていう
そうそうそうそう、本当に会食とかすぐしていいなとか、
新聞社はそんな今ないですからね、うん、いやでもなんかこういうふうになんか一つのド定番のコンテンツだけど、なんかその今なんか働く女性の友達とこういうふうにアニメの話するっていうとなんかやっぱ面白いな、会話が生まれますね。
ね、本当に。
え、他になんかこう今ハマってるものだったりとか、テーマみたいなのって設けてます？
あー、テーマ。
私は2024年のテーマが、
うん、
まあもう著作物として作り手がなくなってる、死も経過しているものを率先して読もうって
決め
てい
て、うんうんうん、手塚治虫とかそういうことですか、
うんはい、森鴎外とか森茉莉とか、
うんうん、
桜桃子だったりとか、あのやっぱり本って編集 を考えるときに、うん、今の時流に乗ってるかとか、うん、やっぱり今この来てる著者だからっていうのって絶対に作るときにどっかしら考えられてるじゃないですか、うん、とか今こういう時代だからっていうのがもうそこから切り離されてそこを評価軸としてないものを読みたいと思ったんですよ、うんうんうん、遠回りですね。
そうですね。いや、今見える本棚にも、さくらももこさんのエッセイとか、ね、いろいろ並んでますね。
はい。私、全然本を物で買う派じゃないので、うんうん、基本 Kindle なんですけど、文庫版だったら持ち歩きやすいし、うん、その通知バッジとかが iPhone とか Kindle だと来ちゃうんで、まあ、文庫本は物で買うっていうのを最近してるんですけど、
うん、
そう、ちょうどやっぱさくらももこさん読んでいて、めちゃめちゃやっぱ、改めて面白いなと思って。
本当に面白いですよね。私も大好きです。
はい。なんか当時の評価とかって、うん、これ、なんか当時どうだったんだろうみたいに気になって、後から自分の解釈を固めた上で、うん、その当時のさくらももこさんのこのエッセイの評価みたいな、
うんうんうん、
調べたりとか。
当時の評価って見たことない。
読みました？さくらももこさんの、どれに収録されてるのかな、最初のエッセイかな、うん、メルヘン・オキナっていう、
読んでないです。
おじいちゃん、なんか友蔵のモデルになったおじいちゃんが亡くなった時に、はい、口が開いたまま亡くなっちゃってうん、うん、で、それをどうにか、みっともないからって言って、もう閉じさせるために、なんか手拭いみたいなやつ、祭りの手拭いで、こう、巻いちゃったんだって、うん
はい。
そしたらなんかちょっとメルヘン・オキナみたいになっちゃって、っていうちょっと面白おかしく、
はい、
葬式について綴って、うんうんうん、で、あ、じいさん亡くなってるよってなった時の顔で笑っちゃった話とか、うん、すごい不謹慎ってまあ言われるようなことを書かれてるエッセイがあって、
うん、
でもめちゃめちゃ面白いんですよ、
うんうんうん、
でもめちゃめちゃ面白いけど、あ、これ多分絶対これ絶対これ多分当時不謹慎って言われてるなって思ってい
や、そう、さくらさんのエッセイはね、はい、ブラックコメディなんですよね。
そう、
面白いですよね。
でなんかもうそれってこうやっぱリアルタイムで読んでたはずだけど、ある程度なんかまあ当時どうだったっけって改めて考えたりとか、あとなんかその当時の何年発売のやつでその時のなんか横のニュース見たりとか、
うんうんうん、
この時じゃあ私生まれた時何歳、この時どうだったっけみたいに、うん、なんか一つの本に対して時代とかを後追いで調べるのが楽しくて、最近
すごいですね。それやったことないです。
なんかそう、今のやつってインスタントにあまりに感想が出てきちゃったり、
うん、
感想がすでにいろんな人のとこ出てたりするから、
うん、
なんか古いものに当たるっていうのが面白いなと思って、映画も最近古いの見るようになりました、うんうんうん、
あ、でも映画はちょっとわかりますね、はい、それこそ今 U-NEXT で小津安二郎さんの作品がこう一挙にデジタルリマスターとかで出ていて、はい、まあ、小津安二郎ってもう本当に巨匠だし、うん、もう歴史でもう国内外問わず映画史で必ず通るところだからこそ、学生時代とかってなんか見なきゃっていう意識で見てたんですよ、
う
ん、
基本履修っていうか、
そうそうそう、
一般科目みたいな、
うん、勉強みたいな感じで見ているとすごいつまんなくて、当時は正直言って、うん、なんか白黒だし時代も違うし全然受け付けないみたいな感じで眠くなっちゃったりとかあったんですけど、今ふとその配信で、あ、やってると思って、おかえりじゃない、おはようっていう作品を見たんですね、
はい、
すっごい面白いって思えて、
1959年のコメディですね、
うん、はい、
おはようがひらがなじゃなくて早いだけ漢字、
そうです、
おはよう、
このおはようっていう作品もそれこそちょっとさくらさんのエッセイに通じるかもしれないですけど、もうなんかご近所のお母様方のちょっとした小言とかすごい、うわー、なんかリアルな温度感って思いながら、でもわかるし笑えるし、
うん、
なんかそこから豊かになんか世界社会が感じられて、
はい、
あ、すごいなっていうふうにやっと思えたんですよなんかそういう古典を今見て、
はい、
時代背景を感じて面白みが分かるっていうのはすごい、私は映画を通して思いますね。
あ、確かに、あとね、それこそ、まあ、古典ではあるけど今の、技術で描くっていう意味だと大河ドラマとかもね、
あ、そうですね、
なんかまだちょっと見れてないんですけど、うん、ちゃんと朝ドラとか大河ドラマもやっぱみんなが見て面白いってことは面白いんだなとか、うん、 私はほら、なんかちょっと聞いてる人の中にもいらっしゃると思うんですけど、やっぱなんか社に構えてたわけじゃないけど、やっぱちょっとなんかみんなが知らないものを知りたいみたいな感じで、ちょっとニッチな作品に行ってた節がある10代だったので、
わかります。
ど真ん中をやっぱりなんか今素直になって、なんかど真ん中のメジャーコンテンツ、
うん、
当時のっていうのを時代ごとに追うっていうのがやっぱ面白くって、で私今文庫本をかなり買うようにしたっていうのも、
うんうん、
文庫になってるってことはある程度単行本が売れていて、
そうですね、
で、あの、まあ、さらに売り伸ばそうっていうので多分なってるっていうのが基本だと思うので、
うん、
文庫本ってある程度やっぱちゃんと面白いっていうか、
うんうん、
まあ、評価軸が売れてるにしちゃうのは良くないと思うんですけど、まあ、全部面白いんですよね、
うん、
で、まあ、持ち運びやすいし、まあ、軽く読めるからいいなぁなんて思いながら見てたりしてます。
うん、いいですね、うん、私もあの旅に出る時とかは、
はい、
あのポケットに文庫本入れて行ったりとかしますね、
はい、うん、なんか街歩きとか旅とかで慣れない土地に行く時に、
うんうん、
私絶対読んだことない著者の本とあんまり聞いたことがないミュージシャンの曲をひたすらリピートするってのをしてるんですけど、
うんうん、
なんかそういう風なマイルールみたいなのありますか？
いや、私は移動中音楽聴くなら本当にハロプロになっちゃう。
私もそうなんです。いつ何時もハロプロなんですけど、
はいはい、
そうすると、なんか土地の記憶、あの時これを聴いてたなじゃないんですよね。うん、
確かにな
んか、この気分に紐づいちゃうから、
うんうん、
なんかもうずっと永遠とやっぱ聴いてて、多分自分のその心理、だったり気持ちの揺らぎみたいなのが、あ、やばいやばい、プラチナ期ばっか聞いてるから今ちょっと病んでるかもしれないみたいな落ち込んでるのかもしれないみたいなのがあるんですけど、うん、なんかそのアーティスト、例えば広島行った時にこのアーティスト聞いたなとか、
うん、
なんか記憶に紐づく引き出しをいっぱい作っておきたいなみたいなのが結構あって、
あ、うん、なんかその引き出しっていうのじゃないですけど、
はい、
やっぱり知らない街に行った時に、
うん、
いい場所を自分で見つけたっていう実感が欲しくて、
あ、
だからあんまり調べないようにはするかもしれないです。
あ、そうなんですね、
うん、まあ、その多少どこら辺に店があるかとかは調べるんですけど、
は
いはい、だいたい歩いてみて良さそうっていう自分の肌感覚で選んで、うん、もちろん失敗する時もあるんですよ、はい、ちょっと違ったなとか。でもそれでいい店に出会えた時の感動ってやっぱりすごい大きくて、はい、
私も海外行くときに、なんと SIM カード契約しないで行きます。
すごい。
ノースマホで行きます。
すごいですね。海外は勇気あるな。
なんか、フランスとかでも韓国とかでも、基本的に Wi-Fi カフェに行けばなんとかなるから、
うんうん、
そこで調べて、一回立ち止まって、まあ、あと、フランスとかパリとかだと、スマホ持ちながら歩いてると、すられたり怖いなっていうのがあって、うんうんうん、もう完全デトックスの状態で街歩いて見る。う
ん、ああ。
っていうのをしてた時期がありましたね、
うん、
まあ、今ちょっと子供とか家族ってなるとあんま長距離移動ができないからさすがに調べていくんですけれども、うんうん、やっぱなんか店構えとか、
うん、
あと意外と店構えで分かんないけど一歩入った時の感じとかで、
うん、
あ、当たりかな、あ、ダメだったか、でももう引き返せないなみたいなので磨かれるものとかってありますよね。
うん、ありますね。なんかやっぱ旅に出た時はできるだけそのデトックスじゃないですけど、はい、なんかいかに普段の生活で自分が他者の評価軸で生きちゃってたかとかを感じられる時間でもあるかもしれないです、
はいはい、ね、だからもうやっぱ仕事以外の評価に紐づかない他人の評価が見えないところの時間をどんどん作っていった方がいいんだろうななんて思ったり、うん、なんかさ、あのさ、とか言ってる気になるんですけど、私数日前にゴーストワールドっていう、
あ、
みんなが大好きなあの映画を、はいはい、あの下北の K2 で見てきたんですけれども、
うん、
もうあれとかもファッションとかについていろんな人が論じてるから、
うん、
もう今更なんか薄っぺらいこと言いづらいみたいなのがあるんですけれども、うん、なんか自分なりの考えとかを書き留めて、なんか友達と喋ったりとかするのも大事だななんて
思
ったり、
うん、
なんでしょうね、やっぱアウトプットをなまじ仕事にしてしまうとそこに対してもやっぱ仕事みたいな目がどうしても発生してしまうから。
ありますね。それこそ今の映画で言うと、うん、あの小沢さんも見られてたけど、
はい、
哀れなる者たち、
はい、
あれ、まあ、もう見る前からやっぱりすごい話題になっていて、
はい、
いろんな人が言葉を X とか、うん、なんかウェブメディアであの綴っていて、まあ、それをやっぱりもう一切見ないようにしてこう行ったんですけど、
はい、
まあいろんな感情が湧いてくる作品でもあるじゃないですか、
はい、
だからこう見終わった後に自分で噛み締めつつ、でもやっぱり人の いろんな映画表とかをこう読む中で、
はい、
自分の気持ちを探っていったりとか、すごいああいうやっぱり流行ってるものっていうのは、
うん、
他の人の言葉による影響ってすごいありますよね。
ある。なんか本当にこのポッドキャストでも、その言語化とかコンテンツのところで、まあ感想、推しの良さを伝えたいのにやばいしか出てこないって本を出されている、うんうん、三宅佳穂さん、書評家としていろんなコンテンツをすごい書かれてる方の、はい、お話もね、伺ったんですけど、やっぱ人の感想を見る前に、こう自分の感想を固めといた方がいいなっていうのがあったり、うん、逆に被ることを恐れるなみたいなのがあると思うんですよ、
うんうんうん、
で私めちゃめちゃ被ることを恐れてしまうので、
うん、
でもそうなると最速で見て最速でつぶやくなりアウトプットするなり、うん、寄稿するなりしなきゃいけないじゃないですか。
そうですね。
そのスピード感がちょっともう今そこに重きを置くのちょっと難しいかもっていうのをすごい考えていて、
うんうん、
ね、哀れなる者たちの、映画表の中では花子に掲載されている文筆家映像作家の戸田誠さんのが、
あ、読んでないまだ、
すごく良かったので、もうこれを読んでもう他の読まなくてもいいかもって思っちゃったんですよね、
うんうんうんうん、
良すぎて、
うん、
ね、本当語彙がないのがバレますね、良すぎて。ほら、なんかネタバレに配慮しながらとか考えると、
そうなんですよ、
新作の映画ってどうやってなんか論じたらいいんだろうみたいな、分かんなかったり。
でもだから本当に楽しみにしてるやつはもう初日に行くようにしてます。
そうね、
うん、
そうですね。そう、じゃあもう結構映画とかスケジュールを先にその公開日調べてスケジュールをカレンダーで埋めて、うん、それがもう息抜きになってるって感じですか。
そうですね、うん、まあ楽しみなやつは、はい、いつ公開だからこの時行かなきゃみたいなのは頭の片隅に置くようにはしてますね。
そうですよね、
うん、
私もここなら行けるなとか、あとリバイバル上映とか、
うん、
映画館の中で、まあ、例えば下高井戸とか、まあ、目黒シネマとか、調べといて、
うん、
あ、何月にこれやるんだ、日本立てか、とかは、一応スケジュールに入れるようにしてますね。
おー、いいですね。
リフレッシュから先にスケジュールを見るっていう。
確かに確かに。
はい、今回は働く女と息抜きについてお話をしてきました。ね、おいしいもの話とかめちゃめちゃ面白かったです。
面白かったです。
ありがとうございます。文筆家、映像作家、俳優、トーマリ主催の小川沙羅さんでした。
ありがとうございました。
はい、ピースの小沢彩でした。またね。働く女と〇〇と聞いていただきありがとうございます。ぜひ番組のフォローとレビューの投稿をよろしくお願いします。働く女と〇〇とは毎週水曜日更新となります。次回もお楽しみに。